皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。先週までですね、非常に暑い日が続いておりました。昨日からですか、雨とともにですね、ちょっとこう気温が下がり、ほっとすることができております。ほっとできるのは嬉しいんですけれどもね、昨日以降能登半島の方で非常に激しい雨が降り続いていて、でその災害等の心配もしております。今年のですね、元日に能登半島では大きな地震があって、でそこに続くようにしてこの雨、本当に被害が拡大、ね、しないようにとこう願わされております。人生においてですね、時になんでこんな目に遭わないといけないんだろうか、なんでこんなことって、そう埋めきたくなるようなことっていうのが起こります。それはね、身内の不幸、自分自身のこう突然のトラブルなど、さまざまな面があるでしょう。私たちの人生にそういうなぜ、どうしてっていう出来事は必ず起こってくる。亡くなればいいなと思うんだけれども、しかし亡くなりはせずにやっぱり襲ってくるんですね。そういう時に私たちは一体どこに希望を見出すことができるんだろうか。今朝は昇天者記念の礼拝です。街道前方にずらっとこうお写真やまた記念の品が並びですね、先ほど皆さんと共に亡くなられた方々のお名前を読み上げました。今年はですね、この中にお一人の方のお写真が加わっております。これネットで配信をしておりますから、お名前はね、このお話の部分はネットで配信します。だからお名前は言いませんけれども、その方、今年の1月に召され、そして教会の皆で心込めて葬儀を行いました。あれから8ヶ月、私は今もですね、礼拝が始まるときに街道のいつも彼女が座っていた席にその姿がないなっていうことをね、こう何度も思い起こすんです。キリスト教は復活を教えています。人生ね、それは生きてりゃいろいろあるけどもね、でも亡くなった後にも、死してなおその後にも神の祝福、希望はあるんだよっていうことを教えている。だから私たちにとって死というのは一つの通過点に過ぎない。けれどもやっぱり当たり前なんですが、近しい人の死っていうのは悲しいんですよ。なんだか心の大事な部分がぽっかり穴が開いてしまったような、そんな寂しさを覚える。実は先週の月曜日の早朝ですね、私も一本のご連絡をいただいた。私の育った教会で本当に3歳の頃からお世話になったあるおじいちゃんがですね、召されたという知らせを受けた。そして葬儀にも参列をしてまいりました。私、献身をしてその教会を離れて23年になります。その間お会いする機会はなかったんだけれども、それでも葬儀でご家族とご挨拶をしている時にも思いがとこう込み上げてきてですね、思わずそのご挨拶しながらボロボロとこう泣いておりました。こういう悲しみっていうのはごく当然として私たちの中に湧き起こってくるものです。だから私はその感情をないがしろにするつもりなど、否定するつもりなど一切ない。でしかし一方で、今朝私が皆さんと共に改めて分かち合いたい、確認したいなと思うのは、感情に押し流されるだけでなく、その時に神が私たちに何を示そうとしてらっしゃるか、神様が私たちに何を告げようとしてらっしゃるかにも目を向ける時なんじゃないのって、そのことを分かち合いたいんです。自分の経験、皆さんもご自分の経験振り返られると覚えがあるんじゃないかと思いますけどもね、強い感情にとらわれてしまう時、それが怒りであったり悲しみとか憤りとか寂しさとかね、何でもいいんですが、大変強い感情にとらわれてしまった時に、私たちが欲するのは自分の感情に 100% 同意してくれる相手です。だから気持ちはわかる、でもねとかけどねとかって言われますと、何か自分が否定されてしまったかのように感じてしまうんですね。決してそれは否定ではなくって、感情のあまり狭まってしまった視野を広げようと、 悲しみだけで押し流されるんじゃなくって、もっと広い視野で見てねっていう、そういう励ましなんだけれど、しかし受け取り手の感情が激しければ激しいほど自分が否定されたように感じて異論を受け付けないっていうことが多々起こってくる。時には私がこんなに悲しんでいるのに私を攻撃するのかってそう思い込んでしまうことさえ私たちの中には起こってくる。歌手のさだまさしさんが書いた小説「風に立つライオン」っていう小説がありましてね、でその小説の中で主人公の医師が、お医者さんが末期患者に精一杯治療を行うんだけれども亡くなってしまい、その通夜に参列するっていう場面があるんです。この医師が葬儀にやってきますと、亡くなった女性の夫がタッとこう走り出してですね、詰め寄って「お前が殺したんだ!」ってこう言い募る場面がある。後日仲間の医師たちがその話を聞いてこの主人公に言うんですね。お前はバカかと、なぜ精一杯やったのに責められねばならないんだって。その言葉を聞きながら主人公が言うんです。ご主人だって分かってるさ、分かってるけど誰かのせいにしなきゃ耐えられない悲しみってあるんだよ。私もね、本当にそう思うんだ。一人で抱えきれない悲しみはある。感情に押し流されてしまう時はある。だから悲しみを責めるつもりはない。けれども、その悲しみ、寂しさ、怒り、憤り、さまざまな感情の中で耳を澄ませたい。神は私たちにその時にも語りかけている。神は私たちを見捨てることなく、その時にも気づきなさい。私に目を向けなさいって呼びかけている。今朝はそんなことをご一緒に確認するべく、旧約聖書ヨブ記から今朝の箇所を選ばせていただきました。聖書研究によりますと、このヨブ記は旧約聖書の中で文学に属します。わかりやすく言うならば小説です。小説ですから、その書かれていった背景にはテーマがある。そのテーマとは何かと言いましたら、どうして誠実に生きる人が理不尽な苦難を経験するのかっていうテーマです。ヨブ記のあらすじからご紹介いたしましょう。ヨブ記は全部で42章にわたる大きな読み物ですが、1章2章では主人公であるヨブの人柄、そして彼が苦しみを経験していく経緯が書かれています。ヨブは神様への礼拝も欠かすことのないような人物、神様から見てもまっすぐで無垢だというふうに言われる男です。家族にも恵まれ多くの財産を持ち、その財産を持って貧しい人々もとても手厚く保護するという優れた人物として描かれている。ある日のこと、神様の御前会議にサタンがやってくる。ヨブ記の中で描かれていくサタンというのは神様に敵対するものではなくて神様のしもべとして描かれているんですね。でそのサタンの役割は何かといったら、人間の弱さや醜さを神に告発するものです。神様はサタンに告げています。お前は私のしもべヨブに気づいたか。地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。するとサタンは答えるんですね。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。それを聞いて神様は言うんですね。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。こうしてヨブは大変な不幸を経験する。彼の家畜は外敵に略奪されたり、また火事のために全てが焼け死んでいく。子供たちは突風で倒壊した家の下敷きとなり全員が亡くなる。ヨブ自身も大変重い皮膚病を患い死にかかっている。そしてそんな理不尽な災難の中でとうとうヨブが怒りを爆発させていくっていうのが3章以下なんですね。3章においてヨブは嘆き叫んでます。私など生まれてこなければよかったって。それを聞いてヨブを慰めるためにやってきた3人の友人がヨブと議論を始めていく。3人の友人はヨブを諭そうとします。 彼らの理屈は因果応報です。お前がこんなにも悲惨な目に遭っているのはお前が神に対して何か罪を犯したからではないか。その罰としてこんな苦しみを受けているのだ。だから一刻も早く自分の罪を認め悔い改め神の許しを得よって。しかしヨブは納得しない。私が正しく生きてきたことは神ご自身が最もよく知っておられる。決定的な罪を犯したというならばそれを神に指摘してほしいって。友人たちは神は絶対者である、その神に挑戦し歯向かうなど断じて許しがたし、その歯向かうことこそそれ自体が罪だって、こうやって友人たちとの間の押し問答が続いていくんですね。ヨブ記をずっと読み進めていきますとね、ヨブは自らの正しさを主張し続けるんですが、同時に非常に悩みながら自問自答し続けてるっていうのが見えてきます。で、例えば神に対して私が一体何をしたというのですか、なぜどうしてって問いかけながら、一方でこんなに苦しい思いをするくらいならいっそ死なせてくれって願う箇所が出てきます。またこれだけ私が必死に呼びかけているのに神が答えてくださらないということは私の方が間違っていて友人たちの因果応報こそが正しいのかってこう不安になっていたりもするんですね。しかし不安になったかと思えばその直後に私に対して正しい裁きを行えない神の方が正しさを曲げているって強く主張したりもする。友人たちとの対話の中でとうとう友人たちは言ってしまうんです。お前の子供たちが死んだのはお前の傲慢の罪のためだって。それを言われヨブは激高しまして激しく怒りましてね、そして友人たちとの議論を終わらせるべく徹底的な、決定的な問いを投げかける。お前たちは因果応報を神の御心と主張しているだとすればこの世界を見てみよう。どうして正しく実直に生きているのに貧しく苦しみを受け権力者の理不尽に振り回される人々がいるのだ。金と権力を振りかざすあの理不尽な指導者たちが善人で誠実でしかし社会で這いつくばって生きているあの人々は罪人だとお前は言うのかって、こうやって因果応報で物は測れないっていうことをヨブは友人たちに突きつけその議論を終わらせていく。でもヨブの状況は変わらないわけです。ヨブは悩み苦しみながらしかしそこから逃げず必死に我が身に起こった受け入れがたい現実と向き合い続けていきます。感情をむき出し神よどうして私がこんな目に遭うのだって訴え続けていく。そのヨブの姿を見ながらね、私はどこかでヨブと私たちの姿が重なるんじゃないかなってこう思うんですよ。先ほども少し触れたけれども皆さんにもあるんじゃないですか。納得できんっていう出来事が自分や家族友人に起こる理不尽な出来事、突然の病、事故、災難、集団や権力による錯誤、もうそんなことでなんで私がって思うけれども、そうやってしんどい思いをすることがある。牧師になって18年ですが、その18年間教会内外の幾人もの方々から今も思い出したくない辛いっていうそういう話をね多々伺ってきました。幼い頃に周囲からお前なんて生まれてこなければよかったって言われたことに傷ついている人がいた。周囲の理不尽に自ら傷ついているのにそれでもお前はクリスチャンだ許すべきだって許しを強要されたって言った方がいた。お腹に与えられた大事な命が生まれる前に亡くなってしまったっていう方もいた。周囲には言えない、言いたくない、思い出したくないけれども誰かに受け止めてほしいって、そんな経験を幾度も伺ってきた。伺いながら私は思うんですよ。誰もが口には出さないが、でもそれぞれ心の奥底で抱え込んでる深い痛みがあるって。ヨブもそうなんです。ヨブもまた子供たちが理不尽に亡くなっていった、自分の全ての財産が奪われていった、生活は破綻し自分自身も重い病で今死にかかっている、 彼は神に対してなぜだ、どうしてだって訴えている。私はそのヨブの叫びを見ながら、これはいつか私たちが神に対して問いたかった問いなんだって思うんですよ。神様どうしてですか、なぜですかって神様に訴えたい、そんな叫びをヨブは語っている。ヨブは私たち自身なんだ。しかしね、その七点抜刀しながら考え続けている、悩み続けているヨブが一つの希望を見出すっていうのが今日の箇所なんです。19章の23から27節にてヨブは語っていく。実はこの時のヨブはもう病のためにひどく憔悴しまして死を覚悟している状況です。そんな中23、24節で彼はこう訴える。どうか私の言葉が書き留められるように、碑文として刻まれるように、タガネに岩に刻まれ、鉛で黒々と記され、いつまでも残るように。私が行き着いた一つの結論が、どうか錆びれることなく廃れることなく人々の中で語り継がれてほしいって彼は訴えていく。その言葉とは何か、それが25節以降です。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る、腹の底から焦がれ、腹綿は耐える。ヨブはですね、この皮膚が損なわれようと思ってこう語っていますが、これはたとえ自分が死んでこの身が朽ちてもという意味です。ヨブは自分自身は間もなく死ぬんじゃないかと思っている。しかしその悲惨な死を目前にしながら、しかし彼は希望を語ったんですよ。この無残な私にそれでも寄り添い贖う方がおられる、自分を理解し救ってくださる方があるって彼は訴えたんです。これね、学問上、神学の学問上ものすごく大きな議論のある箇所なんです。というのも、この贖う方って誰っていう議論なんですが、というのも呼ぶ記って旧約聖書の書き物でしょ。だから著者はイエス様の存在を知らんはずなんです。だから旧約学者たちはここで言う贖う者とは誰かっていう時に、その26節にて私は神を仰ぎ見るであろうって言ってるから、きっと神様と苦しみ、神様によってね、なんでだってこう言いたくなるような苦しみを受けながら、でも神が贖ってくれるとヨブは考えてるんだっていうふうに学者たちは結論付ける。学問上私それでいいと思う、それでいいと思うんだけれど、しかし私はもっと素直にね、私を贖う方があるって言われた時にね、ある方の存在を思い起こすんだ。まさに私たちが受け入れがたい現実に苦しんでいる時に、私たちに寄り添い続けてくださる方を私たちは知ってるじゃないかって、私たちを救うべく自らは何の罪もなかったのに十字架にかかってまで私たちを愛し受け止め許しあがなってくださった方があったじゃないかって、私たちを救い3日目には復活し、そして今も私たちと共に生き続けてくださる救い主がおられるって、あの方は今も私たちと寄り添い続けてくださってるんだ、イエス様がいるんだっていうことを私たちは思うんですよ。ヨブは苦しんでいる、その苦しみの中で彼が見出したのは、人生とは絶望だって言って終わってしまうんじゃなくって、それでも私は見捨てられないっていうことを彼は訴えるんです。私と共にいてくださるか、いてくださる方がある、私を救ってくださる方があるって、私は一人ぼっちではない、見捨てられない、私には希望が与えられてるってヨブは訴え続けていく。この言葉は後世決して廃れることなく残ってくれってそう願う。このヨブの訴えた言葉は私たちの中に一つの真理を思い起こさせるでしょ。イエス様がいるんだよっていうこと。私たちの人生にどれだけの理不尽が起ころうとも、それでもなおイエス・キリストは私たちに伴う方であるということ。イエス様がおられるがゆえに、私たちはいかなる時にもまだ希望を抱き続けることができるっていうこと。そら感情に埋没してしまうような悲しみとか寂しさは起こりますよ。けれどもね、その私たちに対して ヨブが確信をし伝えてくれた言葉は、神はそれでも私たちを孤独にはしない、お前に伴う救い主は与えられている、己が感情に終始せず神に目を向けよって、それが今朝のヨブ記なんですよ。今日は昇天者記念礼拝、すでに亡くなった方々を思い起こしながら私たちは礼拝を守っています。最初にお話をしましたが、今年はこの写真の並びの中に1名の方の写真が増えました。久留米教会の早々期からのメンバーでずっと教会をお支えくださった方だった。昨年の12月の17日、まあ、あのイブの一週前だったんですけれども、さっきね、前倒しでクリスマス礼拝で、クリスマス礼拝をして、そして愛参会みんなと一緒に食事をし、その直後に体調を崩されました。そして年明けの1月の22日に召されました。たくさんの思い出を残してくれたんですけれどもね、昨年11月5日の礼拝のことを私はすごくよく覚えている。彼女はその日もいつもの席に座って、この前方の3列目のところですね、そこに座りまして礼拝に参加しておられた。その日私はですね、イエスはあなたを見捨てないって題してお話をしたんです。彼女はその席に座っておられたけれども、お話の後の賛美歌の途中、突然おえつしながら泣き出したんです。宣教にお話に感動してくださったにしてはタイミングが遅いんですね。でどうしてだろうかと思った後になってね、分かりましたが、その時の賛美歌がこの後皆さんと一緒に賛美する慈しみ深きだった。彼女が召されまして、で具合が悪いとご家族に伺ってからね、その準備をコツコツとしていたんですけれども、教会に保存されていた彼女の信仰告白を読んだ時に、その11月の涙の意味が理解できた。彼女はもともと6人兄弟の末っ子として生まれています。しかし戦中真っ只中の1944年に生まれ、大変厳しい時代であったがために、親類の家の養女として出されている。幼かった頃はずっと兄弟が欲しいと思っていて、で親類の家に行くと年上のお兄さんお姉さんがいっぱい遊んでくれる、その家のおじさんおばさんたちからとっても可愛がられる。実は物心ついた後、それが実の両親と兄弟だったっていうことがわかるんですけれども、彼女はそのご家族のことでね、本当にこう励まされていた。亡くなる数年前に、その実は養女でしてねってこうお話をするときにはね、実の兄弟がいっぱいいると分かって嬉しかったって何度も笑顔で言っておりました。でも彼女が20歳ぐらいの頃に書いたその信仰告白の中では、実は幼い頃から人知れず悩み続けてきた形跡が見て取れる。その信仰告白にはこんな風に書いてあった。おそらくここで言ってるクラスっていうのは、その大学のクラスのことだと思うんですけれども、クラスの人はみないい人だけど、根本的には私を理解してくれていない、あるいはたとえ今理解してくれてもいつかは一人になるかもしれない、親兄弟からさえ分かってもらえないかもしれないと思った時、慈しみ深きの世の友を我らを捨て去る時も祈りに応えて慰めたまわんという歌詞にどんなに力づけられたか分かりません。昨年11月、彼女はその慈しみ深きを歌いながら、私をあがなう方がいてくださるんだ、私に伴ってくださる方があるんだ、イエス様がおられるんだって改めて深く感じ、彼女は涙していた。そして彼女は1月の22日天へと帰っていきました。ヨブもまた同じことを今日私たちに告げている。私たちをあがなう方は生きておられ、私たちの傍らにいつも立ってくれているよって、その方こそが私たちの救い主イエス・キリストなんだ。だからこそ私たちは己が力知恵理解常識経験思惑願望、そんなものがまるで通用しないような受け入れがたい現実に直面したとしても、 感情に押し流されたとしても、それでもイエス様がおられるって思い起こすならば、私たちはそこで踏みとどまる力を得るんですよ。励ましを得るんですよ。希望をいただけるんですよ。ヨブが確信したように、たとえ私が死んでも私をあがなう方はおられるって、私たちもまた信じることができるんですよ。イエス様がおられる、それが私たちの希望の源なんだ。きっとね、今日この街道前方に並んで、お写真並んでますけどね、すでに召された先達たちも今神様の身元に帰り、はあ、やっぱり神様ってすごかね、イエス様ってすごかねって今確認していることでしょう。私たちがいつかこの世での命を終え天へと帰る時は来る。その時に私たちは残念な、悲しい、絶望だって言って死んでしまうんじゃなくてね、私たちは神のもとへと帰っていく。すでに神の身元にて私たちを待ってくれている方々がいて、その人たちと一緒に喜びながら、やっぱりイエス様ってすごかねって確認する時を得るでしょう。だから私たちは死を単なる悲しみで終わらせない。その先がある。神が与えてくださる先があるって、そのためにイエス様が伴ってくださっているって今日ご一緒に確認しながらこの礼拝を過ごしたいと思うんです。私たちはありがたいことにまだ命をいただいている。私たちにはまだ時が残されている。だからしっかりイエス様がおられるんだからと確認しながら歩んでまいりましょう。神が与えてくださる祝福は決して裏切られない。だから共に今日もまた礼拝をし、この一週を歩み出したいと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝私たちは昇天者記念礼拝で死の先になお希望があると分かち合いました。ヨブは私たちに、私をあがなう方は生きておられると告げました。私たちはその方こそ救い主イエス様だと確信をいたします。人生には時に受け止めがたいほどの感情がに押し流される、そんな時もあります。でも神様、あなたはその時にも私たちの傍らにイエス様を伴わせてくださいます。悲しみのただ中でそれでも希望があることを示してくださいます。神様、ヨブは死を目前にしながらなお希望を見出しました。私たちにも同じ希望をお与えください。信仰を増し加えてください。悲しむ人々には慰めを、孤独の方々には伴いを、痛む方々には癒しを、心折れた方々には希望をお与えください。私たちの救い主、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。